1314 FM919 OBC ラジオ大阪、桑原あずさのアズライフ。ワンポイントホスピタル。このコーナーは明和病院の先生から体のさまざまなお話をお聞きする時間です。リスナーの皆様からも、こんなこと知りたいな、相談したいな、などご意見やリクエストも募集しています。今週は、明和病院乳腺内分泌外科担当部長、岸本正弘先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
先生、ピンクのお召し物がとってもお似合いで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お忙しい中、本当に。はい、ありがとうございます。先生は、ね、今もお話ししました通り、乳腺内分泌外科というところを担当されているということなんですけれども、はい、まあ私自身も子供が3人おりまして、一番こう身近で、検診もこまめに行かなきゃいけないし行っているところではあるんですけれども、はい、3人の子供とも完全母乳で育児をしてきまして、乳腺炎にもなったことがあるんですね、
はい
はい、乳がん検診にも年に1回、ついこの前もちょっとしこりがあって再検査になったりなんかして、
あ、そうなんですね、
はい、人間ドックで行ってきて、はい、大丈夫だよって言われてほっとしているところなんですけれども、
よかったですね、
はい、日々の生活の中でもやっぱり女性にとって切り離せない分野ではあると思うんですけれども、はい、先生の病院でも検診などは充実されていらっしゃるんですか？
そうですね、施設によって少し差はあるかと思いますけども、
はい、
当院では病院とは別に検診センターがありまして、そちらで乳がん検診をやっております。で、検診ではマンモグラフィっていうのが一番、はいはい、まあ、重要なわけですけども、痛いですかね。
痛い、まあ、なんとかならないんですか、あれ。
あれもやっぱり施設の機械によって差もありますし、
はい、
取る技師さんによっても差がありまして、
はい、叫んだことあります。
あ、そうですか。
キャーって
そうですね、今はだいぶ柔らかく優しく取ってもいいような機会もできてきておるんですけど、
そうなんですよ、なんかもう根こそぎ挟まれていくっていうか、はい、
そうですね、
はい、
だいぶ機会も良くなって、技師さんもこう精度があってですね、A ランクとか B ランクとか、
あ、技師さんにも制度があるんですね。
今はもうできておりまして、
はい、そんなの初めて知りました、
はい、それはまあ A のランクを取った技師さんを中心に撮影をしておりまして、
はい、
比較的痛くなかったと評判はいただいております。
はい、先生のところはやっぱりその先生外科ということなんですけど、手術を主にされていらっしゃると思うんですけれども、はい、早期発見がこの分野特に、まあ、全部ですけれども、はい、大切だというふうに言われていますけれども、はい、その辺のこともお話お聞かせいただけますか？
かなりこの、まあ、地域性もあると思うんですが、はい、まあ、自分はがんにならないとかですね、うん、思われる方も多かったり、
うん、一言ですよね。
そうですね、でまさか自分にはならないと思っているとかいう方も多くて、なかなか早期で来る方が少ないこともあったり、
うん、
まあ、自分でこう手の届く場所ですから、自分で見つけるから検診受けなくてもいいと思っている方も結構多いんですが、
うんうん、
自分で見つけるって来られる方はほとんどが進行がんで来られますので、早期で見つけようと思えばやはり検診を受けていただくことになるかと思います。
そう、こう自分で触って気づいてしこりがあったら行ったとかいうのはもうだいぶじゃあ、うん、進んでいる。
平均はもう進行がんのとこで来られることが多いですね。
そうなんですね。
ただ毎月触ってる方は早期で来られる方もおられます、
うん、あ、なるほど。
やはり毎月見ることは非常に重要ですね。
あ、そうなんですね。私もこの前人間ドックに行った時に、別の場所でなんか母乳をしている母親って、特にこう白い石灰っていうんですか、
はいはい、
なんかこう残っていて、それがレントゲンに移ってしまうところがあるとかでお聞きしたことがあるんですけれども、
はい、母乳はほとんど関係ないですね。
関係ないんですか？それは勝手な、じゃあママたちの噂話ですね、はい、
噂の一つですね。
あ、そうだったんですね。
まあ、良性の場合は乳腺症って言って、
はい、
まあ、乳腺が硬く変化しやすい中で石灰化ができることは多いですし、それ以外はやはり乳がんが原因でできてくることが多いので、はい、石灰化は母乳はほとんどの方、
いや、なんか白い点々があって母乳ちゃう、はい、それとか言って買いましてたんですけど、残ってるんやわとか言って。
そうですね、分泌型の石灰化というのもあるんですが、
はい、
母乳が残ってできる石灰化というのはほとんどないかと思います。
いや、それはもうなんか、はい、あ、そうやわ、母乳育児だったし仕方ないよなとかいう会話してましたけど、すごく安易な会話ですね、それは。
そうですね、
はい、そうなんですね。で、先生のところにまあほとんど行かれた患者さんたちは、うん、まあ、例えば乳がんで転移しているとかの場合、先生は一番にされることは？
やはり治療っていうのはいろいろあるんですけども、
はい、
乳がんで転移とか再発するしたらもうほとんど治らない、治りにくいとされているので、うん、はい、どうせ治らないんであれば楽な治療から、うん、進行するに従ってきつい治療にというのが、まあ、ほぼ、全てのといいますか多くの施設でやられている治療ではあるのですが、
はい、
最近もやっぱり薬とかどんどん進歩しておりますし、うん、先にですね大きいがんというのはなかなか治りにくいですけども、薬が効きにくいですけども、それをできるだけ最初に小さくして、あわよくば全部消えた状態にして、うんうんうんうん、でその状態で、ゆっくりとですね楽な治療で長くいく方がいいかなというふうな考え方もありまして、と私はまあそういうふうな、患者さんが希望されればがんをなくして、なくなった状態でいかに長く保つかという方を治療を考えております。
なるほど。なんかこうがんとなるとなんかすごく大変でしんどくて痛くて苦しくて気持ちが悪くて、はい、だからそこをできるだけ和らげて優しい治療から始めましょうっていうところが多い中で、はい、あえて初めにグッと頑張ってガッと消してしまって、はい、その後ゆっくり優しくフォローしていきましょうっていう考え方なんですね。
そうですね。
まあ1日1分でも早い方がいいって言いますものね。
う
ん、
そうですね。初期治療というのは非常に大事で、弱い治療をやっているとどんどんがんは強くなっていってしまって、
はい、
いろんな治療が効かなくなってしまうんですね。
なるほど。
がんをもし消せるとしたら、まあ、最初のがんがおとなしい時にしっかりやると検査でも全然出てこないような状態に持っていける可能性は高いかと。
もう初めのうちにグッと消してしまおうという、はい、
そうですね。
なるほど。もうその辺も先生なんかこう自信に満ち溢れたお話の仕方で、僕が絶対消してあげますみたいな、はい、そんなのが伝わりますよね。はい、なんかとても心強い朝になりました。はい、はい、ありがとうございます。いろんなねちょっとした小さな豆知識、私も母乳だった思っていたとかね、そんなちょっとしたことなんかもね、きっとこれを聞いていらっしゃるリスナーの方もへーなんて思いながら聞いてもらえたら嬉しいなと思います。今日は明和病院乳腺内分泌外科担当部長岸本正弘先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。